来ましたかね。まあお久しぶりっていう感じなんでしょうか。とりあえず来ました、でですね、今日はちょっとまあ、ずっと最近やってた、最近というかまあ、連続でですね、続けてやってましたエニグマ読みではなくてですね、ちょっと別の行こうかなと。別にエニグマ読みを今後やらないわけじゃないんですけど、あそこネタ多いんで、そこはまあ一旦置いておいてちょっと挟みましょうかと、いうことでですね、ちょっと面白いかなと思ったんで、意味がわかると怖いコピペ、を解説するというサイトがあって、そこを普通にダラダラ読んでいこうかなと。でこれ正直言葉だけではわからない可能性もあるので、まあ一応サイトも貼っときました。そこ見ちゃえばというのがあるんですけど。で、まあ読んでいきましょうと。まあ多少、いろいろ説明しながら多分やるかもしれないですけど、まあ自分も初見なので、どうなるのかわかりませんけど。でですね、レッスン読みしましょう。ジーダ。624、おっちゃん来た後、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、これでも。で、625、おっさん今日始めるの早いねと、おっさんじゃないんですけども、始めるの早いっつうか、普通に日曜日なので、寝るのが早いイコールというか、だから、早め早めにやんないと、と。そうじゃないと、1時、2時とかまでやってる場合じゃないので、という感じですね。じゃあ行きましょうか。自分はとにかく知らなかったのでかなり新鮮なんですけど、たまたままあいろんな流れでですね、そこのサイトを見つけたのでやります。じゃあ意味がわかると怖いコピー解説その1、これまとめサイトみたいなもんですけど、それをですね、まあ、なんか1から6まであるのかな、ここはありますけど、まあ1って書いてるところに大量に、まあネタがあるので、いくつあるのかトータルは分かりませんけど、いきましょう。じゃあまず一つ目、謎の能力という題名のやつから。ニューヨークの地下鉄を私はよく利用する。毎朝通勤のたびに地下鉄構内で何やらブツブツ言っている一人のホームレスの男がいた。男の近くの壁に寄りかかり内容を盗み聞きした。目の前をおばさんが通る。すると男は豚とつぶやいた。私は思った。なんだただの悪口か、動物に例えているだけか。次に普通のビジネスマンが通る。すると男は人 ああ、まさに普遍的人間って感じの人だな。別の日、暇つぶしにまた盗み聞きしてみる。男の目の前をやつれた男が通る。すると男は牛とつぶやいた。牛、どちらかというと痩せた鳥だが。次に典型的な肥満の男が通る。すると男は野菜とつぶやいた。野菜？豚の間違いだろう。私は家に帰り考えた。もしや次に生まれ変わる生き物、すなわち転生を言い当てるのか。その後何度もホームレスを観察しているうちに疑問も確信に変わった。ある日思い切ってホームレスに疑問をぶつけ、能力を身につける方法を教えてくれと懇願した。ホームレスはよどんだ目で私を見つめた後、私の頭に手をかざした。次の日からホームレスはいなくなった。仙人だったのだろうか、はたまた神か。私は能力を身につけた。それは期待するものとは違っていた。ただ単にその人が直前に食べたものだった。私はあまりのくだらなさに笑ってしまった。以上で、この話きちっと聞いてればということなんですが、ビジネスマンが通った時、この男は人と言ってるわけですね。ビジネスマンは人食いだと。ホームレスの能力はその人が直前に食べたものが分かること。普通のビジネスマンが通った時、ホームレスがつぶやいたのは人というところ。こんな感じでいきます。で次カレンダーの謎。久しぶりに実家に帰ると亡くなった母を思い出す。母は認知症だった。身の回りの世話をつきっきりでしていた父を困らせてばかりいた姿が目に浮かぶ。そして今は亡き母の書斎に入った時、私は初めて違和感を覚えた。母にプレゼントしたカレンダーが見つからない。何の気なしにテーブルを漁ると、ハサミでバラバラにされたいくつかのカレンダーの切れ端が順序よく並んでいることに気がついた。母はどんなにほうけていても、私のプレゼントは大切にしてくれていたのにと、私はショックを受けた。私は感傷とともに並べられた日付を整理した。4月4日4月10日4月10日6月11日3月1日6月12日5月6日7月2日6月7日6月17日4月10日4月16日。私は1枚だけ向きが逆になっている6月17日に気づき、他の日付と同じ向きに変えていると、1階の父が私を呼んだ。今日から5年ぶりの父の手料理が食べられる。感傷を胸に押し込み、私は母の書斎を後にした。以上で、何がっていうところなんですけど、この4月4日4月4日4月10日とかだーっと日付ありましたけども、これを元素記号の周期属として置き換える、誰しも見たことがあると思いますけども、元素の周期表ですね。水素から始まりってやつですけど、それをですね、4月4日はチタンになるという形でですね、まあ、置き換えていきますと、元素の順番、チタン、チタン、ニッケル、AU、これ金ですね、ナトリウム、HG、これ水銀です、これモリブデン、ランタン、レニウム、これ AT ってなんだっけな。AT は6月17日なんだけども、これは逆になっているって言ってましたから、AT は逆読みして TA と読むと。で、4月10日ニッケル、4月14日ゲルマニウム、これ G で、5月16日テリウムかな、これわかんねえ。 で、これをですね、全部つなげてローマ字読みにします。そうするとちちにあうな hg もられた逃げて、つまり父に会うな HG、 これ水銀です。水銀盛られた逃げてと書いてある。っていうことです、はい、で、ジータ、レッスン626、いや怖えよと、怖えよだからこれ なんかこのね、あの一旦んなんだこれって思うんだけど、その解説を見たときに、なんかねゾワゾワってくる感じがね面白くてね、読みてえなと思ったんで、うん、ただ読むだけじゃあれだから、じゃあついでに配信でやるかという形で、まあ、やったんです、始めたんですけど、うん、で627、人を食ったような話だな、ガッハッハですよ、おっさんだわそれで、628、父の手料理イコール母かと思ったと、そうじゃないんだな、はい、まあ、そういうタイプのやつもあるかもしれないですけどね、うん、で、次行きましょう、黒いスーツを着た男、終電が過ぎてしまって困っていた。ああどうしよう、そんなことを何度もつぶやいていた。ふと気づくと目の前に黒いスーツを着た男が立っていた。その男は俺と目が合うと驚いた表情をして俺にこう言った。お前さん、この前の。俺は考えた。見覚えがない人間にそんなこと言われても。10秒間の沈黙があった。なぜか俺はただならぬ危機感を感じていた。お前さん、この前の。男が再びその言葉を口にしたとき、俺は気づいてしまった。俺はその場を駆け出した。必死に走った。もう大丈夫だろうと思って後ろを振り向くと男の姿はなかった。俺はつぶやいた。はあ、どうしよう。数日後、俺がその男に殺されたのは言うまでもない。以上。解説。お前さん、この前の。お前で数字の3、この前と読み下す。五十音順でおの3つ前はい、この前はけ、いけ。ということです。わかんねえ、言われねえとわかんねえ。で、次行く前にジータレース読み、629、読んだことあるけど解読できなかった話が結構あった、おっちゃんありがとうと、いやつうか俺にありがとうじゃなくて、このここのサイトの方に本当ありがとうだと思うんですけど、まあとりあえず、まあおっちゃんじゃないんですけど、で行きましょう。次、光るテレビ。風呂上がりにテレビでも見ながら髪を乾かそうかと思ってドライヤーを持って部屋に行ってテレビをつける。いきなり怖い女の人の顔のドアップ。怖い話の特集かな、なんか色がおかしいけど、まあリサイクルショップで安く買った古いテレビだからしょうがないかなどと思いつつ、ドライヤーをオンにしたらいきなり電気がバツンと切れて真っ暗になった。あっちゃ、クーラー入れたままドライヤーは無理があったかと思いつつ、テレビの光を頼りにブレーカーのところに行ったら、やっぱりブレーカーが落ちてやがった。以上。解説。ブレーカーが落ちてるのにテレビが光っている。ということでした。次行く前にジータ630、おったんと、まあ何がたんなのかよくわかりませんけど、おって言ってたん、まあわかりません、はい、 どれもおっさんじゃないんですけど20代なんですけど、これでも。で、次行きましょう。暗証番号学生時代に住んでいたアパートの鍵はテンキーだったんだが、夜中の3時頃に部屋で漫画を読んでいたら突然ドアノブをガチャガチャする音が聞こえた。ビビったけど鍵かけてるし大丈夫だと思っていたらピッピと暗証番号を押す音が聞こえ血の気が引いた。その当時テンキーの設定を変にいじってしまい、 E というパネルを押すだけでロックが解除される設定になっていて、ドアの向こうにいるやつが適当にボタンを押しているうちにロックが解除されてしまった。運よく普段めったにかけないチェーンをかけていたんだが、チェーンで開けられないにもかかわらずドアを無理やり開けようと3分くらいガンガンやった後、静かになったので恐る恐るドアを開けたらもういなかった。すぐに暗証番号の事情を知っている友人に連絡を取ったが、部屋には来ていないし深夜だったので怒られた。そもそも普段から廊下を歩く音が余裕で聞こえるのに、そいつが去った時に聞こえるであろう足音が全く聞こえなかったのが怖かった。以上、解説。チェーンを外していないのにドアを開けて、しかも足音がしない。つまりまだ部屋の外にいて電話している間に入られた。ということでした。で、次行く前にジータ、すみ、631、押し入れの人形を刺したら人形が暴れ出したっていう話知らないと。ごめん、自分ね、いろいろ読んでますけど、詳しくないんで、詳しくないからこそやれるんですけど、わかんねえから、つって。ごめんなさい、知らないです。で、632、おっちゃん来てた、おっちゃんじゃないんですけど、いつもながらかっこいい声だと、初めて言われた、初めてじゃねえか。まあ、ありがたいことで。で、633、待ってましたと。待ってました、これ初めてやんだけど。で、634、暗号系は解説されないとわからないけど、1番目や4番目のは面白いねと。結構これ面白いでしょ。これね、いいよ。自分好きだよ、こういうタイプ。最初、んって思うんだけど、分かった時ゾワゾワってくるやつの方が面白い。なんだろう、こっちの方が怖い。なんだろう、その時は気づかなくて、理解した時に、やばかった。たんじゃんっていうのとかが面白い。たまたまスルーできてたんじゃん、これ俺死んでたかもしんねえとか、そういう方がゾワゾワってくる、うん。で、次行きましょう。3人の友達。俺はいつも3人の友達と不思議な遊びばかりしていた。宇宙ごっことか心霊の遊びとか。北斗七星を見ては宇宙にお前らと一緒に存在していることに感動したりしたよな。海へ遊びに行くときはたらふくイカ焼き4人前食った大輔が車で吐いたよな。十分楽しかった。何食わぬ顔で俺に教えてくれたあの言葉の意味、過去をばかり思い出す。学校でテストがあったんだ。解けない問題は一つもなかった。和美と大輔と啓太にカンニングさせたっけ。小学6年の時には振動とお母さんに言われていたのに、今じゃこいつらと同じ悪い仲間だね。2学期になっていろいろと読書もするようになった。友達たち、俺も勉強いっぱいしてたんだよ本当は。でも去年の成績は全然俺らしくなかった。5問も間違ったのを大輔にバカにされた。8月には心霊スポットではしゃいで楽しかったろ。あれは俺をバカにしたお前ら呪うためだったんだよ。でもそんな友達もみんな死んでしまった。9月の頃交通事故で。呪いが強すぎたんだね。以上、解説。各行に数字が含まれている。小さい順に並び替えて13文字目を縦読みすると、解読したらお前は死ぬとなる。 という話。でジータ635二度見しましたと二度見、うん、そうなのか、はい、で次行きましょう。光るパズル。最近一人暮らしするようになって部屋のインテリアとしてパズルを飾ることにしたんだよ。光を浴びて暗くなると光るってやつで、その光が儚くていいんだよね。この前も夜帰ってきたらそのパズルが淡く光っててさ、なんか出迎えてくれているようで癒されたんだよ。またパズルやりたくなってきたし、今度は同じサイズで2000ピースのやつ買ってみるかな。以上解説。直前まで部屋に誰かがいた。どういうことかというと、光るパズルは消灯後数分で暗くなるのに、帰ってきたら光ってたということは、家主が帰る直前まで電気がついていたということになる。こういうの好き、ということなんですけど、なんだろう、この文章自体パーッと見てるとあんまり気づかないでスーって読んじゃうんだけど、え、ちょっと待ってと、この前も夜帰ってきたらそのパズルが淡く光っててさ、なんか出迎えてくれてるようで癒されたんだよって書いてあるんだけど、お前ちょっと待ってよ、お前なんで夜帰ってきたらそのパズル淡く光ってんだよって、その前ちょっと前までお前電気ついてんじゃねえのとっていうところですね、この辺ズワズワってくるね。で、ジータレッスン日636、まだ聞き始めて何回かでそんなに経ってないけどファンですと。ファンです、純粋に聞いてて楽しいラジオです、エニグマの続きもぜひお願いしますと。まあ、それも別にやるんですけどで、まあ最近ちょっと仕事で忙しくてですね、間空いてたんですけど、まあ、できる時にはちょこちょこやっていきたいなと思いますけどね。で、637、さっきのですねやつを貼っててですね、それを全部、数字の順番でタタタタタタッとやっていくと、解読したらお前は死ぬっていう風になりますということですね。本当だと。で638、まだ聞き始めて間もないですが大ファンです、早く拡張してくださいと。お前絶対嘘だ、拡張って言葉は分かってるのはどう考えたって昔から聞いて、まあありがたいことなんですけど、はい。で次行きましょう彼女と嫁と犬という題名。俺には彼女がいるのだが、最近嫁に感づかれたらしく、家に帰るといつもどこ行ってたの、誰と一緒だったのなどうるさい。逆に彼女は毎日メールで励ましてくれるし、俺にとってはオアシスのような存在だ。しかし今日はメールが返ってこない。俺は振られたのかと沈んだ気持ちで家に帰ると、ペットのジョンがものすごく上機嫌で迎えてくれた。嫁も機嫌がよく口うるさくなくなった。もう不倫はやめようと思い、彼女に最後のさよならメールをした。どこかで彼女のメール着信音が聞こえたような気がした。以上解説。彼女は嫁に始末され、犬の餌にされた。ということでした。で、ジータレスミ639、つまりおじちゃんはジワコア系が好きってことか。ジワコアのまとめサイトとか見てると。いや知らない、教えてもらえればいつか読むかも。で640、イサムさんは最近人拡張しなくなったねと。誰かそういう風な方がいるかと。もう十分やったんじゃねっていう、うん、別に新しい人増えてる感じでもないしまあいいんじゃないのと、うん、あんまり時間もないのもありますけどね。じゃあ、次行きましょう、壊れたヘッドホン。さっき2万4000円のヘッドホンが突然壊れた。 音楽を大音量で聞き継いだせいか、いきなりプチッと音が出なくなった。俺はムカついて思わずわざとテレビを床に落とした。ズドンとテレビが床に落ちた振動を感じて俺はふと我に返った。何やってんだ俺は。このテレビは15万もしたじゃないか。たまたま落とした場所には布団が敷いてあって、落ちた振動は多少あったが落ちた音は全くしなかった。多分壊れていないだろうと思いながらテレビの電源を入れてみた。映像は普通に映るのだが音が全く出なくなっていた。最悪だ。15万円のテレビまで壊れてしまった。それにしても今日は外が不思議なくらいに静かだ。気晴らしにちょっと散歩にでも行ってみようかな。以上、解説。ヘッドホンではなく耳が聞こえなくなっている。ということです。で、ジータレスミ641、古い人拡張すればよくねと。まあ拡張、これ意味が分かんない人に解説すると、ゲスト呼べばってことなんですけど、ゲスト呼ぶようなもんでもないしね、今やってるのはね。よくねって書いてあるけど、呼んでまた何を話すのかというのもありますしね。はい、で642、一応乗っけとくよと。まあありがたいことで、とりあえず、お気に入りに入れときましょう。はい、忘れないように。はい、じゃあ次行きましょう。狂気っていう、題名。近頃の警察は何やってるんだろうね。血税で食わせてもらってるくせにろくな働きしねえんだから、とんだ獄つぶしだ。先週職場の近くで殺人事件があったんだよ。若い女をアイスピックでめった刺し、しかも普通のアイスピックじゃない、業務用の三本刃のやつでだぜ。怖えだろ。小さな町だからどこ行ってもその話で持ちきりだよ。マスコミもかなり大きく取り上げてる。めったにない大ニュースだから無理もないけど、恐怖を煽るだけ煽って無責任なもんだ。うちのばあちゃんなんかかわいそうなくらい怯えちゃって、毎日何時間も仏壇の前で手を合わせてる。なのに警察と来たらまだ凶器すら判明できないだとよ。全くバカにしてるとしか思えないね。以上、解説。警察では凶器が判明していないのに凶器を知っている。つまり書き込んだやつが犯人。で次行く前にまたジータレス読み643、コラボも聞きたいんだ。つまりそういうことだと。だってもう前にコラボ連打でした時もういいって言われたし特になんかやりてえなっていうのもないし、でまた呼ぶ人大体同じになっちゃうし、はい、で次行きましょう。浮気がバレた。昨日彼女に浮気がバレた。夕方仕事から帰ると郵便受けに彼女からの手紙が入っていた。マジよ、子肉コンテはからやて家らしきねで急にみ。なんだこの手紙は。ビンゴのように等間隔に書かれている。晩飯を食べながら考えているとインターホンが鳴った。こんな時間に誰だろう。以上、解説。手紙の内容をビンゴのように 5×5 に並び替えて右上から縦読み。こんやきみをころしにいくからくじには家で待ってた。ね、ということでした。はい、 デジータレスミ644、同じにならないようにオカルトな人を輸入しようよと。オカルトな人誰輸入とか言ってるけど、はい、オカルトな人誰ですか、はい、自分が分かんねえからな、はい、で、次、悲しんでくれるかいっていう題名。一人の女の子がいた。性格は明るく、小学校ではたくさんの友達に囲まれていた。また女の子は大のおじいちゃん子で、おじいちゃんも女の子のことを本当に可愛がった。しかしおじいちゃんは今は入院しており、余命は長くなかった。医師がもう残りわずかの命であることを伝え、女の子は両親に連れられ病院に行った。病室で女の子の両親はおじいちゃんと話した後、医師の説明を受けに病室を出て行った。病室には女の子とおじいちゃんの2人。女の子はおじいちゃんに学校のことや最近楽しかったことなどいろいろなことを話した。しかし途中で女の子は泣きながら、おじいちゃんいなくなるのと聞いた。するとおじいちゃんは、おじいちゃんが死んだらお父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかいと言った。女の子は、うん、でも死んじゃ嫌だよとつぶやいた。その後女の子は家に帰ることになり、その次の日おじいちゃんは帰らぬ人となった。女の子はその日ワンワン泣いた。1ヶ月後、ある記事が新聞の隅に載った。一部抜粋すると、一家心中、動機は全くの不明、女の子の名前は斉藤かなちゃん。以上、解説。一緒に悲しんでくれるかいは、一緒に悲しんでくれるかいということでした。わざとちょっと読み方を変えてしまいました初めからちょっと読み方を変えてしまいました。自分ちょっと気づいてたんで。で、次行く前にジータ、645、今来た。意味が分かると怖いコピペは意味が分からんので全然怖くないと。意味が分かると怖いコピペは意味が分からない一応解説してんだけど、俺一応。で、646、たまにはお取り寄せ配信も聞きたいおったんって書いてあるんですけど、お取り寄せ配信つったって特にないんですけど、ブログに載せてるぐらいのレベルでしか最近は頼んでませんね。まあそうじゃないのもあるけど、もう同じの乗っけてもしょうがないからいいやって言って乗っけてないのもありますけどね。で、647、いいえ UI ですと。一家心中じゃなくて誘拐されたんだこいつら。そうか、あるかもしんないなあ、なんか口滑らしちゃったね。で、目つけられちゃったポッポに、はい、で次行きましょう。怪しい人物という題名。私は仕事ですごく疲れ、自分のマンションに帰ってきた。高い階に住んでいるので、エレベーターに乗ろうとしたらすでに男が乗っていた。男は帽子を深くかぶり、顔を見せないようにして立っている。気持ち悪いなと思ったが仕方がないので軽く挨拶をして乗った。男は返事もせず、ただじっとうつむいたままだった。男は途中でエレベーターを降りた。降りる時に肩がぶつかった。一応私は、あ、すいませんと謝ったが、その男は無視してまたさっきのように顔を見せないようにうつむいたまま降りていった。自分の部屋に帰り、少し落ち着いたところで何気なく男とぶつかったところを見てみると、結構派手に血がついていた。うわ、なんだ気持ち悪いと思ったが、さほど気にせずにいた。それから何日か後、突然部屋のインターホンが鳴った。ピンポーン、誰だろうとドアの覗き穴から見てみると、警官が立っており、すいません、実はこのマンションで何日か前に殺人事件があったのですが、怪しい人物などを目撃されませんでしたかと聞いてきた。 あの人のことかなと思ったが、その時見ていたドラマがちょうどいいところだったし、仮に見たとでも言おうものなら詳しく聞かれてかなりの時間を割かれてしまうし大変だと思ったので、ドア越しにいいえ見ていませんと言うと、何事もなく警官は帰っていった。それから次の日、テレビを見ていたらニュースである殺人事件のことを報道していた。場所はこのマンション、あの変な男とエレベーターに乗り合わせた日だ。やっぱりあの日何かあったんだ。もう犯人は捕まったらしい。その後テレビに犯人の顔写真が映された。あの警官の顔だった。以上、解説ってほどの解説じゃないけど、警官イコール犯人は目撃者を探して始末するつもりだった。で、さらに解説があって、コメント欄でいただいた情報によると、このコピペには元ネタがあるそうですと。調べてみたところ、女優室井茂の著書あなたが怖いすっぴん魂に書かれており、書籍では室井さんの知り合いのスタイリストさんの体験ということになっているそうです。その後室井茂さんが笑っていいとものテレフォンショッキング出演時このエピソードを語ったそうですが、その時は創作した話ですとコメントしたとのこと。さらにその後この話を知ったお笑い芸人の今田浩二が怖い話として松本人志に教え、さらにその話を松本人志がダウンタウンのガキの使いやあらへんでや松本人志の放送室などで話したそうです。結構広まってんだな。だからでジータレスミ648、これ松本人志がガキ使いで話した怖い話やって書いてあるけど、元は室井茂の、知り合いのスタイリストの話を室井茂が聞いて書いて、でさらにテレフォンショッキングでも言ってて、でさらにお笑い芸人今田浩二聞いて松本人志に教え、松本人志も話すとだそうですよ、はい。で次、その2の方に行きます。死体は消えていなかったっていう題名。ある日泣き声が尺に触ったので妹を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。5年後些細な喧嘩で友達を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。10年後、酔った勢いで孕ませてしまった女を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。15年後、嫌な上司を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。20年後、介護が必要になった母が邪魔なので殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていなかった。次の日も死体はそのままだった。以上、解説。母が死体を処理してくれていた。でさらに解説。このコピペは7つの怖い扉という短編ホラー集に収められた後田孝さん作の迷路という作品が元ネタだそうです。でジータ649、これ後田でいいんだよね多分ね、か誰かの短編であったねと。素晴らしいね。このページ一応自分アドレス貼ってますけど、ここのサイト見ないで分かってたとしたらというか分かってんでしょうけど、詳しいですね。で650、怖いっていうか悲しい話だねと、これはね。で次、玄関から入られた 今日もまた上司に怒鳴られた。 OL 仲間の間でもかなり評判が悪いハゲだ。私のストーカーの犯人はあのハゲだったりして。そんなことを考えつつ帰宅した。家といってもたった2部屋しかないボロアパート。リビング、キッチンと寝室だけ。窓もリビングにしかない。安いからいいけど。玄関の鍵を開けて部屋に入るとびっくりした。リビングにあったタンスが荒らされていた。そういや朝食を食べに出た時に鍵をかけ忘れてそのまま出勤したんだ。くそ、窓は全部鍵がかかってあるから玄関から入られたんだろう。ああ気持ち悪い、ムカつく、死んでほしいと思う。もう今日は疲れた。晩ご飯はいいや。警察には明日届けを出そう。私は玄関の鍵が閉まっているのを確認し寝室に向かった。以上解説。玄関の鍵を開けて部屋に入るととあるので玄関の鍵はかかっている。窓は全部鍵がかかっているとあるので窓も鍵がかかっている。しかし玄関も窓も鍵がかかってるのに部屋を荒らされている。つまり中から鍵をかけたと推察できる。したがってまだ寝室に犯人がいる。という話。ジータレスミ651、アトーダタカシ。あ、アトーダタカシって読むんだ。ありがとうございます。はい。で、652、アバストタンの更新音だね、と。すんげえタイミングでなっちゃいました。すいません。こればっかりはどうしようもできん。で、次。脱いだ服から落ちたメモ。っていう題名。昨日久々に姉貴が実家に帰ってきた。脱いだ服から落ちたメモに、1日目右へ、2日目左へ、3日目右目、4日目左目、5日目死ね、6日目ごめんね、7日目死ね、と書いてあった。カレンダーを見て12月20日と気づいたのは3時間後だった。意味が分かった瞬間、全身に鳥肌が立つのと同時に血の気が引いた。以上解説。考えても意味のないいわゆるナポリタンなんでしょうか。姉貴は妊娠しており、4日目までは右に動いた、左に動いた、右目が見えた、左目が見えたという胎児の成長記録が書いてあるだろうと。で、死ね、ごめんね、死ねとあるので最終的には下ろすことになった。という話。で、ジーダー653、おっちゃんの配信時のアバスト更新率は異常と。てかね、更新するのがちょうど夜の、遅い時期になるんだね。だから、ちょうどバッチリ合うんだね、タイミングは。俺がそういう設定をなんかしてんの？あんまり分かってないで使ってるからあれだけど。まあいいです。で、次行きましょう。ドラクエ1の発売日。もう昔の話だが、ガキの頃はいつも親友の A とおしゃべりしながら学校から帰っていた。俺。な、来週テストだろ。明日一緒に勉強しようぜ。A。わり。明日はドラクエ1の発売日だから学校サボって買いに行くわ。俺。お前毎日徹夜でゲームばっかやってて、授業中もほとんど寝てるくせに成績いいよな。A。俺、 実は未来予知能力があってさ、テスト内容わかるからいい点取れるんだ。俺、は？そんな能力あるんなら俺にくれよ。競馬当てまくって金稼ぐわ。ええ、バカ冗談だよ。俺、つまんねえ。次のテストで A は満点を取った。今思えばそれは当たり前のことだったのだ。以上解説。ドラクエ1という発言により、ドラクエがシリーズものと知っている。しかしドラクエ1の発売前にシリーズ化することはわからない。つまり未来を知っている。ということになると、別にこれ怖い話じゃないですけど、でジータレスミ654、脱いだ服から落ちたメモの答えめっちゃ気になってたのにまだ誰も解明していないってことかと、うん、ここでもなんかハテナばっかり書いてあるからね、こういうことみたいな、うん、この書き込んだ人はどういうあれで書いたんでしょうね。で次嘘をついたら引っ叩く。ある時父さんが家にロボットを連れてきた。そのロボットは特別で、嘘をついた人の顔を引っ叩くっていう物騒な代物らしい。そんなある日、僕は学校から帰宅するのがかなり遅くなってしまった。すると父がこう尋ねてきた。どうしてこんなに遅くなったんだ。僕は答えた。今日は学校で補習授業があったんだよ。すると驚いたことにロボットが急に飛び上がり、僕の顔を引っ叩いた。父は言った。いいか、このロボットは嘘を感知して嘘をついた者の顔を引っ叩くのさ。さあ正直に言いなさい。そして父がもう一度聞いてきた。どうして遅くなったんだ。僕は本当のことを言うことにした。映画を見に行ってたんだ。父はさらに聞いてきた。何の映画なんだ。10回だよ。これに反応してロボットがまた僕の顔を引っ叩いた。ごめんなさい父さん、実を言うとセックスクイーンってのを見てたんだ。なんて低俗な映画を見てるんだ、恥を知れ。いいか、お父さんがお前くらいの頃はそんな映画を見たり態度が悪かったことなんてなかったんだぞ。するとロボットはきつい一発を父に食らわせた。それを聞いていた母がキッチンから顔を覗かせるとこう言った。さすが親子ね、あなたの子だけあるわ。母も顔を引っ叩かれた。以上解説。主人公は不倫してできた子供、母も顔を引っ叩かれた。つまり親子、あなたの子ではないが嘘だったと。で次行く前にジータレスミ655、今日は初代イサムさんのラジオでも聞くか。なんだ初代、初代って誰、あれ俺何代目だ俺は誰だ初代っつうので。656、もう W、 芝しか見えない笑ってますけど、はい、で次行きましょう。心霊スポット、牛蜜時に心霊スポットって一人で行くのは怖いよな。身をもって体験したよ。ドライブしてるとやっぱり心霊スポットはそれなりの雰囲気がある。特にトンネル、トンネル怖いよ。暗いし何か出そうで呪われそうで。そんなこんなでドライブ中に自動販売機を見つけた。缶コーヒーを1本買って眠気覚まし、これに限る。もう1本買っておこう、居眠りで事故を起こしたくない。トンネル、お墓、自殺の名所、どんどん回ったけど全然何も起こらない。だんだん怖くなってきた。怖くなくなってきた。車内にも異常はない。いるのは彼女と俺だけ。 通行に発見、今ランニングの途中なんだろうか。家への帰り道を尋ねる。さすがここの人、よく知ってらっしゃる。俺は敬意を示した。途中で車がエンストしたんだ。彼女に押してもらうわけにはいかない。俺は重い車を押した。長い距離だったけどガソリンスタンドが見えてきた。ガソリンスタンドで給油したら車が動き始めた。一安心。1時間ぐらい車を走らせていると大きな看板を見かけた。え、は、も、う、に、いち、カタカナのな、濁点、ら、ら、り、る、ろ。子供が書いたんだろうか。無視した。時計は3時を回ろうとしている。早く家に帰りたい。自動販売機を見つけ、俺は缶コーヒーをもう一本買った。以上、解説。複数の矛盾点が見受けられる。牛蜜時2時ぐらいに出発したのに、ドライブが終わっても時計は3時。最初に缶コーヒーをもう一本買っておこう。で、最後にも缶コーヒーをもう一本買った。最初のもう一本はいつ飲んだ。で、ランニングの途中っていうので、牛蜜時にランニングで、通行人に家への帰り道を尋ね、なぜ通行人が帰り道を知っている。ガソリンスタンドが見えてきた。牛蜜時にガソリンスタンドがなんでやっている。一人で行くと言ったのに彼女と俺、彼女に押してもらうなど二人になっている。えはもうに一七濁点ララリルロ。えはおの前なのでお前。数字の一、カタカナのな、濁点は一文字にしてゲ、ひらがなのゲ。ラリルロはレがないでレない。まとめると、お前はもう逃げられない。おそらく最初のコーヒーを買ったタイミングでループ突入というネタ。とはいえ、誰がこれを書いたのというツッコミに耐えられないような、という話。で、次、ロープくらい修理してほしいっていう題名。友人とキャンプに行ったんだ。遊び疲れてブラブラ一人で歩いていると、結構長い吊り橋が、下は川で、落ちたらひとたまりもないような高さ。スリル感を味わいながら渡っていると、いきなり踏み板が外れ転落。幸い転落防止用のネットに引っかかり事なきを得た。悲鳴に気づいた友人が急いで助けに来てくれた。俺死ぬかと思った。友人、大丈夫だったか。ほんとロープくらい修理してほしいよな。以上、解説。友人が殺害を企んでいた。どういうことかというと、踏み板が外れ転落したのに友人はロープくらい修理してほしいと発言している。つまり、落ちる現場を見ていない友人が落ちた理由を間違って推測している。ということになる。で、次行く前にジータレスミ657、誰がこれ書いたのっていう話いっぱいあるよね、とありますね。ものすごい適当。ありますね、そりゃいっぱいありますよ、あるでしょう、で、次、あだの向こうは、ある地方の女子大生が東京の大学に進学が決まり、東京に一人暮らしすることになりました。とあるマンションで生活を始めているうちに、ある日部屋に小さな穴が開いているのに気づきました。その穴は隣の部屋に続いていて、何だろうと覗き込みしました。 覗き込みました。すると穴の向こうは真っ赤でした。隣の部屋は赤い壁紙なのかなと思いつつ、次の日も次の日もその女子大生は小さな穴を覗いていました。いつ見ても赤かったので、隣の部屋が気になった女子大生はマンションの大家さんに聞いてみることにしました。私の隣の部屋にはどういう人が住んでいるんですか？すると大家さんは答えました。あなたの隣の部屋には病気で目が赤い人が住んでいますよ。以上、解説ってほどの解説ではないけど、覗き穴から見えていた真っ赤は隣の部屋の住人の目、つまりいつも覗かれていた。ということになる。で、次、その3に飛びます。みんな寝たままなのっていう題名。ある村で少女が言った。大変、みんな寝たままなの。確かに周囲の民家を調べてみると、村人全員まだ昼間だというのに寝ていた。老若男女村人全員が寝ているのだ。不思議に思った私は少女に尋ねた。なんでお嬢ちゃんは起きているの？少女は答えた。だって私の髪は長いもの。私はしばらく考えた。なるほど、そういうことだったのか。以上、解説。英語ベースで考えると落ちるらしい。なんでお嬢ちゃんは起きているの？の原文は Why are you getting up? で、Why are you getting up? はなぜ髪をアップにしているのとも受け取れる。なぜ髪をアップにしているの？の答えが、だって私の髪は長いものという英文ギャグらしい。で、別解もあると。だって私の髪は長いものということは、他の村人は短髪。短髪はショートヘア、ショートヘアでショートベアなんてなというダジャレ落ちだそうです。で、次行く前にジータレス読み658。オカルトラジオで似たような話があったな。夜中に一人で山中にドライブに行った A さん、途中夜の山を一人で歩く女性を見つける。声をかけようと思ったが、女性が一人でこんな夜の山道を歩くものかと考えていると、助手席に乗っていた人がやめておいた方がいいよというので、声をかけるのをやめてそのまま走り去った。コンビニに寄ってコーヒーを飲みながら一息ついて思い返す。俺一人で来たよなって話。こういうのいい、うん、なんかその時なんかパッパッパッってなってるから、ああそうか、じゃあ行くかっつって、あれ行けねえ、ちょっと待って、俺一人だなっつってねえ。そうで、次行きましょう。降りなければよかったっていう題名。ある家族が妻の実家に遊びに行くために田舎までのバスに乗っていた。山のふもとあたりまで来た時に子供がお腹減ったとダダをこね始めたので、しょうがなく途中のバス停で降りて近くの定食屋で食事をすることにした。食事が終わり、定食屋に設置されているテレビをふと見ると、さっきまで家族が乗っていたバスが落石事故で乗員全員死亡というニュースが流れていた。そのニュースを見た妻は、あのバスを降りなければよかったとつぶやいた。それを聞いた夫は、何をバカなことを言っているんだと怒鳴ったが、すぐに、ああなるほど、確かに降りなければよかったと妻の意図に気づく。 以上解説。ある家族がバスを降りたことによりバスの運行タイミングが変わった。つまり降りなければ落石の前に落石箇所を通過していたはず。したがって家族が降りなければバスは助かっていたと。これ怖い話じゃないですけどね、降りたことによってそこでちょうどタイミングがぶつかる、ところにあってしまったということですね。だから降りなければよかったって言った。で次、サンタクロースからのプレゼント。クリスマス、トムはサンタクロースからのプレゼントを楽しみにしていた。朝起きるとクリスマスツリーの下にプレゼント箱が3つあった。窓からサンタが中を覗いているのが見える。サンタはニタニタと笑いながらトムを見ている。トムはニタニタ笑っているサンタを見て少し不機嫌に思いながらもプレゼントの置いてあるところに行った。トムはまず一つ目のプレゼントを手に取った。サンタはさらにニタニタと笑っている。プレゼントの箱を開けると中から長ズボンが出てきた。トムは少しがっかりしたような表情をしながらも次の箱を手に取った。サンタは腹を抱えて笑っている。二つ目の箱を開けると中からサッカーボールが出てきた。トムはますます不機嫌になりとても腹が立った。トムは続けて一番大きな最後の箱を開けた。すると中から自転車が出てきた。サンタは雪の上を転がり回って笑っている。トムはとうとう耐えきれなくなってサンタにドロップキックをお見舞いした。以上解説。もともとのコッペでは最後の一行がなく、足の不自由なトムをバカにするサンタというブラックジョークだった。足がないのにドロップキック、トムが立った、トムが立ったって書いてある。はあ、で次、で、次ごめん、ジータ659。あ、これ主が解説してくれるわけじゃないのねと。あれですよ、普通にそういうサイトがあってそこを解説するよっていうのを読んでるだけですからね。自分が解説してくれる、解説するわけではないです、はい。なのでサイト見ちゃえば別にこれ聞かなくてもっていう、っていうかそっち読んだ方がっていうのは本当はあるんですけど、はい。まあ、そんな感じです。で次行きましょう。カメラの男。1年前うちの大学の生徒が無人島で7人全員死んだって事件あったよな。あったな。それがどうした？実はその事件の模様を映したビデオがここにあるんだよな。マジで？嘘？怪しい。本当に？みんなそれぞれ勝手なことを言っている。まあとりあえず見てみようぜ。ビデオが再生されると初めは普通の旅行のようだったが、その夜に一人の死体が見つかるとそこからはパニック映画のようだった。みんな震え怯えている。そこから次々と死体で発見されていき、結局はカメラマンと一人の少女が残った。少女は言う。あなたが犯人なんでしょ？私が犯人なわけないもん。それにこんな状況でビデオを撮ってるなんておかしいわよ。違う、俺じゃない。これは警察に証拠として渡すために。少女は最後まで話を聞かずに外に飛び出していった。それをすぐに追いかけるカメラの男。そこで急に画面が黒くなり、次には無残な少女の死体と首吊り自殺をしたと思われるカメラの男が映っていた。そこでビデオは終わった。以上解説。実は無人島には8人おり、8人目が真犯人。7人全員死んだはずなのに少女とカメラの男が撮影されている。しかもそこでビデオが終わっている。ということで 誰かもう一人いてビデオを止めたということになる。そしてその真犯人の8人目が誰かは2説ある。説1、8人目は主人公。ポイントは首吊り自殺をしたと思われるカメラの男が映っていたという文。カメラマンはカメラに映らない。ビデオを見た人間はどんな人間がカメラマンなのかはわからない。そのため首吊り自殺をした男を見てもカメラの男とは思わない。首吊り男がカメラマンと分かった主人公が犯人。次、説2、8人目はビデオテープを持ってきた男。もしビデオが放置されていたらテープも警察に回収されるはず。そのテープが見つかったということは警察に見つかる前に無人島でテープを回収しているということになる。つまりビデオテープを持ってきた男が犯人。ということでした。で、次、兄が殺したのは一人だけっていう題名。兄が狂乱し家族を皆殺しにした。すぐに兄は逮捕され死刑となった。妹は幸運にも生き延びたが事件のショックで記憶を失ってしまった。父も母も失い記憶もない。空っぽな心で無気力なまま生きていた妹はある日占い師と出会い自分の過去を占ってもらうことにした。なぜ兄は発狂したのでしょう。いいえ、あなたの兄は冷静でした。なぜ家族を殺したりしたのでしょう。いいえ、兄が殺したのは一人だけです。そして妹は全てを理解して泣いた。以上、解説。狂乱したのは妹。狂乱して家族を殺してしまった妹をかばうため兄が狂ったふりをして罪をかぶった。兄は死刑になることにより兄自身を一人だけ殺した。妹は記憶を取り戻して泣いた。ということ。で、次、変なことを書いてごめん（笑い）っていう題名。じわこわといえば最近の俺の母ちゃんだな。なんかさ、最近夜中に外に出るんだよ、パジャマ姿で。この間寝つけなかった時、玄関の鍵の音がしたんだよ、ガチャって。それで気になって窓から玄関の方を見下ろしたら母ちゃんだったんだよ。でキョロキョロあたり見回して公園の方に向かって行ったんだよ。それから時意識して見るようにしてたんだけど、決まって土曜の夜中みたいだ。今日も出かけてったよ、1時間前に。でもその時にまた窓から見てたら母ちゃんと目が合ったっぽいんだよね。怖え。まだ帰ってきてないけど、帰ってきたらっつうか明日なんか言われんのかなとか思ったらどうにも眠れん。で、次の書き込み A。 で、さらに次の書き込み、嘘、変なことを書いてごめん（笑い）。上に書いてあるのは全部作り話だよ。本当にごめんなさい。気にしないで、もう寝ましょう（笑い）。以上、解説。ちょっと自分の読み方が間違ってたかな。解説いきましょう。母が俺に見られたことに気がつき、457の書き込みで ID チェック。どういうことかというと、一番初めの書き込みは456で、 ID がまあ O7KZ おにゃにゃなんですけど、 で457の書き込みで A 小文字の A としか打ってない書き込みで ID が同じなわけですね。だから同じ人を書き込んでるというところで母が、そこで、ID が一致したので母は俺を特定したと。で458の書き込みは母の偽装の書き込み、456と458ではカッコ笑いなど文体が異なる点があると。でコメント欄で456の書き込み日時が2008年4月27日4時44分44秒となっており、しになししししし、ではないかということが一つあるそうですが、まあそういう話。2ちゃんのコメントの仕組みを分かってないと面白くない。で次、行く前にじーった、レスミ660、犯人殺したんでもいいじゃん。あーさっきのやつまあいろんなまあ考え方はできるのかなと思いますけどねで、次行きましょう。白い綺麗な色髪っていうダメ。今日は親友の A 君が転校するのでお別れ会をやった。みんなと別れるのが寂しいのか A 君はちょっと落ち込んでいるみたいだった。お別れ会はとても素晴らしいものだった。途中歌が得意な M 君が歌を歌って盛り上げてくれたり、学級委員の S 子が詩の朗読をして雰囲気を作ってくれた。そしてお別れ会のクライマックス、親友の僕が A 君にプレゼントを手渡す瞬間だ。プレゼントはクラス全員で書いた寄せ書き。昨日出席番号順で回ってきたその白い綺麗な色紙に僕は今までの思いを込めてありがとうと一言だけ書いた。親友なのにそれだけと思うかもしれないけど、その言葉だけで気持ちは十分伝わるはず。僕は綺麗な袋に入った色紙を A 君に渡した。元気でね A 君、今までありがとう W 君。A 君はちょっと照れたような表情を浮かべて袋の中の寄せ書きを見た後、感極まったのか号泣してしまった。そんな A 君を見てたまらず僕も号泣してしまった。プレゼントをこんなに喜んでもらえるなんて本当に嬉しい。二人して泣いている姿が滑稽だったのか、クラスのみんながニヤニヤしながらこっちを見ている。僕は急に恥ずかしくなって照れ笑いをした。本当にとても素晴らしいお別れ会になりました。以上解説。色紙は出席番号順で回ってきた。 W 君は出席番号50音順だと最後近くなのに白い綺麗な色紙と書いてある。しかも綺麗な袋に入った色紙なので皆は袋を開けてすらいない。クラス全員で書いた寄せ書きなのに W 君のありがとう一言だけの色紙。全 A 君が泣いた。でさらなる推測、新たなターゲットを見つけるため色紙の罠まで仕掛けていたクラスメート、まんまと引っかかって孤立した W 君をニヤニヤしながら見るクラスメート、 W 君逃げて。という話で、ジーダレスミ661、変なことを書いてごめん、かっこ笑いってよく見るけど実際にあった書き込みなんじゃろうか、ガチだったら怖すぎるわ。ただ A でパコーンって入って ID 同じだってことはやつかっていうので、だ母も分かってんだなそれな。でわざわざカッコ笑いって、あごめん失 紙だ、ごめん。俺読み方間違えた。662、色紙って色紙のこと、色紙って言ってたらなんか折り紙みたいと。あ、俺色紙だ。やってしまいました。色紙。色紙です。色紙じゃない、色紙でした。もう、ごめんなさい。すいません。そうだな。色紙ですね。普通にね。で、次行きましょう。私の赤ちゃんじゃないっていう題名。ある産婦人科で赤ん坊が生まれた。その夜、看護婦が赤ん坊の様子を見てみると、なんと赤ん坊は死んでいた。病院は事実を隠蔽するため、すぐに身寄りのない赤ん坊を身代わりに用意した。出産の時、母親は意識がなく、自分が産んだ赤ん坊をまだ見てはいない。そして見た目がうり二つの赤ん坊を選んだため、見破られることはないはずだった。次の日、母親は赤ん坊と対面するなり、鬼のような形相で叫んだ。こいつは私の赤ちゃんじゃない。以上。解説、母親が赤ちゃんを殺した。これは分かりやすいですね。で、ジータですよ。663、色紙ってなんだろうってしばらく考えてたわと。やべえ、さらに迷わせてしまった、自分が読んだことで。あ、色紙、まあ色紙だっつって。はい、すいません。で、次行きましょう。お姉ちゃんっていう題名。お化けって本当にいると思います。小さい頃、私にはお姉ちゃんが見えていました。同じ汚い服を着て一緒に住んでいました。でもある日、お姉ちゃんは見えなくなりました。パパとママが宝くじを当てました。貧乏だったから、そんな白昼夢を見たのだと言われました。今はとっても幸せです。でも、そろそろ宝くじのお金がなくなっちゃいそうです。以上。解説、お姉ちゃんを売って殺して、パパとママは大金、人身臓器売買、生命保険をゲット。妹には、お姉ちゃんは白昼夢だ、宝くじを当てたと嘘の説明をした。宝くじのお金がなくなっちゃいそうってことは、次は妹が狙われる。逃げて。っていう話で、次、こいつも死ぬのかっていう題名。俺の息子は時々、写真でも画像でも人の顔をじっと指さすという妙な癖があった。指を刺された人物が必ず3日以内に死ぬということを知ったのはつい最近のことだ。今日もテレビをつけようとした時、息子はじっと画面を指さしていた。ついたテレビには大物議員の姿が。へえ、こいつも死ぬのか。以上。解説、テレビをつけようとした時に映るのは反射で映る俺の顔、つまり俺は3日以内に死ぬ。で、次、眠りに落ちた美女。ある日、僕は学校の美術室の掃除当番だった。早く終わらせて帰ろうと思い急いでいたら、一枚の絵が大事そうに飾られているのを見つけた。その絵はとても綺麗な女の人の肖像画だったが、少し不気味で目に特徴があった。とても大きな瞳でこっちを見ている気がした。なんだか怖くなり、急いで掃除を終わらせ帰った。 次の日学校は大騒ぎになっていた。例の美術室の絵が盗まれたのだ。最後に絵を見たということで、僕は美術の先生にいろいろ聞かれた。なるほど、掃除をしてた時にはちゃんとあったんだね。間違いないです。あの絵は高価なものなんですか？あれは眠りに落ちた美女といって、私の知人の画家が自分の娘の寝顔を見て描いたものなんだ。特に価値はない。もっとも画家も娘もこの世にはもういないけどね。そうなんですか。あの絵は結局見つからなかった。不思議なことに泥棒が入った痕跡はなかったらしい。以上、解説。もともとは寝顔だったはずなのに、絵の中の娘の目が開いていた。寝顔を見て描いたのに目に特徴があったり、見ている気がした。亡くなった原因はよくわかりませんと。目が覚めた美女が自分で出て行った。っていうお話。次、家族を消してっていう題名。少女のところにお星様が降り立ちました。何でも一つ願いを叶えてあげよう。お星様は言いました。少女は泣いて言いました。少女は泣いていました。家族を消してちょうだい。あんな家族まっぴらよ。次の日、少女が目を覚まして1階へ降りると、いつものようにお母さんとお父さんとお兄ちゃんがいました。少女は後悔しました。その夜、再びお星様は少女の目の前に現れました。気に入ってもらえたかな。少女は言いました。昨日のお願いを取り消してちょうだい。お星様は言いました。一度叶えたお願いは取り消せないよ。少女は泣きました。以上、解説。少女と一緒にいたのは偽の家族、偽りの家族。家族を消してもらったはずなのに、自宅にいる家族は消えていない。つまり自宅にいる家族は本当の家族ではない。ということで、どこかにいる本当の家族が消えてしまいました。で、次、成仏しちゃったっていう題名。友達と二人で話していたら、久しぶりに心霊写真を撮ってみたいと誰かが言い出したので、近くの山道に惨殺事件があってからも未だに取り壊されずに残されていた民家があるので、夜中に行ってみた。玄関から居間、風呂場とトイレ、キッチンに父親の部屋、階段から2階へ行き、子供部屋からベランダ、母親の部屋、階段を降りて1階へ、最後に家をバックに一人ずつ片っ端から写真撮って帰った。で、今日出来上がった写真を見て俺たちは驚いた。何も写っていないのだ。もちろん俺たちは普通に写ってる。霊的なものが何も写ってなかったのだ。おかしくね？もう成仏しちゃったとかじゃねえかな。やっぱそうなのかな。じゃああそこ行ってももう心霊写真撮れないってことか。無駄だったな。そうでもないよ。行く途中に結構周りから孤立してる民家一軒あるから、次はそこ行こうぜ。お、マジで？そこも廃墟？んなわけねえじゃん。普通に人住んでたよ。今日の夜行こうぜ。オッケー、わかった。今のうちに適当に準備しとくわ。楽しみだ。かなり久しぶりだから何かワクワクする。以上、解説。主人公と友達が殺人鬼。父親の部屋や母親の部屋というのは第三者には分かりません。知って ているということは主人公と友達が惨殺したということになる。成仏しちゃって映らなくなった。人が住んでる孤立してる民家に準備して次の惨殺ターゲットを物色に行く会話をしている。逃げてと。心霊写真を撮ってみたいと誰かが言い出したの誰かが解釈できませんだそうです。で次、俺の携帯知らないっていう題名。私は携帯が鳴ると心が詰まる。それは以前の話。夜中に携帯の鳴る音が聞こえた。こんな時間に電話かと思い携帯を覗いた。どうやら先輩の携帯からのようだ。電話に出ると先輩は慌てた声で、俺の携帯知らないと聞いてきた。はあ、バカかと。眠かった私は、はいはい先輩が持ってますよと言って電話を切ってまた寝た。朝目が覚めてから昨夜の先輩の電話、ことの重大さに気づいた俺は急いで起き上がりリダイヤルしたのだが間に合わなかった。ごめんなさい、10年も経った未だにショックから立ち直れません。以上、解説。元ネタは俺の携帯知らないまでの笑い話で、それを改変したナポリタンっぽいが無理やり解釈してみたと。ここのね方が、説1、先輩の携帯をパクったのがバレた。実は先輩 A と先輩 B がいる。携帯は先輩 A の所有物。先輩 A は携帯がなくなったので先輩 B の携帯を借りて自分先輩 A の携帯へ発信。先輩 A の携帯に着信。お前が持ってる俺の携帯がどこにあるか知らないと聞く。私は寝ぼけて先輩 A と先輩 B を混同し、先輩が持ってますよと返答。不審な事態に気がついた先輩 A にフルボッコというのが説1で、説2、携帯は喘息の携帯用吸引器で先輩は息も絶え絶えで、夜中に携帯の鳴る音は吸引器の動作音。喘息の発作を起こした先輩は知っていそうな人間に電話をかけ、寝ぼけていた主人公は電話の携帯と勘違いし知らないと回答。喘息の発作が悪化して先輩は重症化し死亡。翌朝先輩が言っていたのは携帯用吸引器であると気がついたが後の祭りという話だが、どちらも今一つ腑に落ちない。リダイヤルも何か関わっていそうな気がするんだけどと。で、次、これ書いた人が、あ、そうか、でもな、改変したナポリタンっぽいがって書いてあるから分かんねえんだな。で、次行きましょう。3つの薬。こちらの座薬は寝る前に、こちらの赤い薬は食後に、こちらの白い薬は食前に飲んでくださいね。丁寧な説明にうなずきながら私は薬を受け取り病院を後にした。帰ってきた私を心配し玄関に駆けつけてきた妻にただの胃炎だと説明し薬を渡した。その晩ベッドの上で尻を丸出しにし妻に薬を入れてもらった。妻はあなたを犯しているみたいと興奮しながら3つの薬を私の中に入れた。私も興奮し、その晩は盛り上がったのは言うまでもない。以上、解説。座薬は1種類だけで残り2つは飲み薬なのに、3つの薬を私の中に入れたということは飲み薬も尻から入れちゃったから、あーと。で、別解、スカトロ話と。妻は3種の薬を入れた。さて、食事と食前、食後の薬を飲むか。座薬も食べちゃった？結局あーって書いてあるんですけど、まあそういうことな んですかね、でだんだんなんかまあ、そこ怖くもないかな、そこまでな。で次行きましょう。アパートの壁、この前大学に通うために地方へ行った友達から電話がかかってきた。結構夜遅い時間だったけど、久しぶりの電話だから寝るまでの時間大いに盛り上がった。ただそいつの話で一つ気になることがあった。隣に住んでいるやつがおかしいらしい。朝会っても挨拶もしないし、何より臭い。頭はボサボサ、服はボロボロで、どう見ても風呂に入っていなさそうな格好らしい。行動もおかしくて、カラスを捕まえて殺したり、猫の尻尾を切ったりと、近所でも有名な基地の外のことのこと。またそのアパートの壁が薄くて、夜中ごそごそ何かをしている音がいつも聞こえると言っていた。まだ実害がないから今のところは心配ないと言ってたけど、気持ち悪いから機会があったらすぐ引っ越したいんだとさ、その後友達が殺されたのは言うまでもない。以上解説。壁が薄いアパートで隣の住人の悪口を言いまくった。全部隣のやつに聞かれてた。友達は基地の外のやつに殺された。別解。ごそごそ何かをしている音は壁に穴を掘っていた。穴が開通し、友達は基地の外のやつに殺された。という話で、ジータレスミ664、結局あーって何か吹いたって書いてある。何か吹いたと、座薬吹いたな。で665、座薬は細かいことはいいんだって書いてあるんだけど、細かくないですよ、かなり大きい、細けい、結構ね、座薬細かくないですから、そんなまあね、まあ、上から入れるか下から入れるかですよ、そういうこと、細かくないですけどね、かなり大きなことだと思うんだけど。で次行きましょう。そんなことでっていう題名。某自殺サイトのオフ会参加したんだけど、結構可愛い女の子とかいてびっくりした。オフ会ではみんななんで自殺したいのかとか、不幸自慢大会みたいになってて、俺もたまたま隣に座った結構可愛い子に、なんで自殺考えてるんですかって聞かれたから、実は全く女の子にモテなくて未だに童貞なんですよって言ったら、そんなことで自殺を考えるなんてバカみたいって言われて、オフ会二人で抜け出してそのままホテルに行ってやらせてくれた。初体験終えた後はこんなことで悩んでいたなんてバカらしいって思った。それを気づかせてくれた彼女にも本当に感謝した。それで彼女に、本当にありがとう、ところで〇〇さんはなんで自殺しようと思ったのって聞いたら、実は私エイズでもう長くないんだって涙ぐみながら話してくれた。以上解説。主人公はエイズを移されたかも。で次、完全自殺マニュアル。俺の友人に東京消防庁の消防士と地元交番の警察官がいて、お互いにとても仲がいい。そんな友人たちの話なんだが、この前久しぶりに会って居酒屋で3人で飲んだんだ。消防士、この前現場があってさ、親子が3人仲良く川の字になって黒焦げで死んでんだよ。よく火事になったら落ち着いて逃げましょうなんて言うだろう。それは不可能なんだよね。ガス吸うとまず体が動かなくなるわけ。意識のある中でじわじわと焼かれていくんだ。だからきっついんだろうな。警察官、 署で聞いたな。その事件放火じゃなかった？ひでえことしやがる。最近俺も仕事で行ったよ現場。駐車場で練炭自殺があってさ、マジやっぱりおっかね。練炭なら苦しくないなんてのは大嘘らしい。顔が変だったもの。俺、少し前硫化水素なんてのも流行ったな。消防士、あれもダメ。あっさり死ねるなんて大嘘。ガスマスクしてないとまずい。実際緑色に顔変色して苦しみもがいて死ぬから。警察、それも聞いたな。ここらで流行ってるよな最近。まあ確実なのはやっぱり縄で首吊りだな。それも誰にも発見されないように樹海で。俺、怖え話すんなよ。まるで完全自殺マニュアルみたいじゃねえか。消防士、バカ言うなよ。そして別れた後、警察の友人から電話がかかってきた。おい、今日の話は誰にも言うな。結構真剣な口調だった。いきなりのことで全く意味がわからない。それがなんだか怖かった。以上、解説。消防士が犯人。消防士は火事の最中、意識のある中でじわじわと焼かれていくことを見たような口ぶりをしている。消防士は硫化水素自殺の死ぬ瞬間をガスマスクしたまま見ている口ぶりをしている。東京の消防士なのに地元の放火事件の現場に詳しい。少し前に流行った硫化水素自殺が地元では流行っている。警察の友人は消防士が怪しいと気がつき、警察の友人はそれとなく樹海で自殺に見せかける方法を消防士に提案。消防士が樹海に行けば犯人がわかるチャンスなので、余計なことをされないようお礼に口止めをした。という話。ジーターレスミ666、ダミアンで BGM が学校あと。 BGM 学校は、学校はね、 BGM いいんですよね。うん、なのでちょっと、まあ、スドミ版丸々あれじゃないんですけどね、まあ、あんまり良くないんですけど、そういう意味では流しちゃっていいのっていうのはありますけど、はい。で、次行きましょう。キャーっていう題名。外で散歩をしていたら、キャーという女性の悲鳴が聞こえた。私は驚いて行ってみると、道路で女性が縦2メートル、横2メートル、厚さ50センチほどの鉄板らしきものの前に座り込んでいた。その女性に話を聞こうとしたが、びっくりしたのか話せない。すぐに作業服を着た人が来て訳を話してくれた。どうやらビルの上で工事をしている時に落としてしまったという。幸い怪我人は出なく、女性は驚いて腰が抜けてしまっただけらしい。それにしても赤いタイルの上に真っ黒な鉄板とは不気味である。散歩も飽きて夕日が暮れる前にもう一度その場所に寄ってみた。その鉄板らしいものはまだ残っていた。とても重いので処理ができないのであろう。危ないからか近づけないように警備員のような人がいた。先ほどの女性もいた。声をかけてみた。先ほどは驚かれたことでしょうね。女性は、驚きました、悲鳴を聞いた時はびっくりしましたと返してくれた。以上、解説。鉄板の下に女性がいた。怪我人は出てないが死人が出た。赤いタイルは血の色で、落ちた女性は悲鳴を聞いた。 で次シャメっていう題名。妹、俺の友達くん遊びに来んかな。俺の友達なんで。妹、呼んでくれん。俺、うちに呼んでどうすん。妹、ちょっと一緒にシャメ撮ってもらいたい。俺、え、何好きなん。妹、いや私のタイプではないんだけど。俺、何それ。妹、真面目な話なんだけど。俺、え、うん。妹、ゼミの友達と話しててね。俺、うん。妹、うちのお兄ちゃんだってかっこいいよとか言っちゃったのね。俺、ああ。妹、シャメ。俺、ごめんな。妹、うん。以上、解説。兄である俺がブサメンなので、代わりに俺の友達を兄と偽ってシャメ取りたいっていう話。どうでもいい。で次、二つの着信音っていう題名。ある休日、俺は友人二人とドライブに行った。友人 A が車を運転しながら、こうして3人で集まるのは久しぶりだな。助手席で俺は携帯をいじりながら、そうだな、今日は楽しもうぜ。後部座席で友人 C が携帯を片手に、心配するなって、他の女と一緒じゃないよ、男しかいないって。和美は心配性だな。 C は最近和美という彼女ができたらしく、俺たちに彼女の自慢話ばかりしてくる。おまけに、さっきから俺たちとの会話そっちのけで彼女とずっと電話している。俺と友人 A はうんざりしていた。そういえば俺メールアド変えたんだ。最近迷惑メールが多くて、今からみんなに新アドレス貼ったメール送るね。おお、送ってくれ。ところで今度のデートはどこ行きたい？和美の好きなとこでいいぜ。俺は彼女との電話で浮かれている C を無視して友人全員にメールを一括送信した。ピロピロピロピロリンリン、チャラチャラチャラララ。車内に2つの着信音が響き渡る。よかった、無事に届いたみたいだ。以上、解説。友人 C の彼女話はデマ。2つの着信音が鳴ったということは、2つは友人 A と通話中であるはずの友人 C の着信音ということになる。通話中にメールは届きませんということで、通話をしているふりをしているだけのエア彼女である。怖い話ではないです。で次、留守電という題名。6月の終わり頃、アパート暮らしの大学生がフランシュタイの状態で発見されました。兄の勝美さんが呼ばれ、身元確認に続いて留守電のメッセージが再生されました。3月14日、母親から思い出話、途中で切れる。3月16日、友人から旅行の誘い。3月21日、父親から、祖父が会いたがっている旨。4月25日、友人から、大学に顔を出せと。5月1日、母親から、克美に連絡しろと。そこでテープが終わり、ご両親からの電話はいつも深夜2時過ぎですなと刑事がつぶやくと、克美さんがうなずいてから言いました。両親は僕らが小さい頃に死にました。以上、解説。死後の世界からの通話で兄の克美も呼ばれている。 両親は小さい頃死んでいるのに電話が来る。いつも深夜2時過ぎというのは牛蜜時を指す。死んでる母親、死んでる父親、死んでる祖父から弟に会いたがっている。もしかすると旅行の誘いは三途の川巡りの誘い。現世の友人から大学に顔を出せの時点で弟は死んでいる。その後に母親から克美に連絡しろと指示が出ている。死んでいる弟に兄に連絡しろということは、兄逃げて、で次、このページだとその1からその6まであるんですけど、これから読むのはその6のところなので、あといくつか読んだら、終わりです。それで今日の配信は終わりにしようと思います。じゃあ行きましょう。落ちる駅っていう題名。終電車の中で眠ってしまい目を覚ますと、見知らぬ女性が俺の肩に頭を乗せてもたれかかるように眠っていた。見ると黒髪ロングでかなり可愛い。貞子とかの不気味な黒髪じゃなく綺麗な感じ。正直言って悪い気はしなかったので、しばらくそのまま乗っていた。俺は降りる駅はまだ先なので大丈夫だろう。2駅3駅と次、車両には俺と俺にもたれて寝ている女性の2人だけになった。彼女はどこで降りるんだろう。起こしてあげた方がいいかな。そう思った俺が体を動かしかけると、動かないでと目を閉じ、頭を肩に乗せたまま女性が言った。さらに続けて、もう少しこのままでいたいなって。初対面の人に言われて不思議だったけど、女の子にそんなこと言われて理由を聞くほど俺は野暮じゃない。黙って肩を貸してやった。でもさすがに自分の降りる駅が近づくと心配になってきてさ、とりあえずどの駅で降りるのと聞いてみた。すると、落ちる駅と返してくる。もう違うよ、落ちる駅じゃなくて降りる駅。降りる駅が落ちる駅だよ。また意味不明な答え。さらに彼女は、あなたの降りる駅が私の落ちる駅と続けた。ひょっとして自殺でもするんじゃないかと思ってさ、この子は俺の降りた駅で飛び降り自殺をするんじゃないだろうか。どうしても気になったので彼女に、落ちちゃいけないよと言ってみた。すると彼女は、あなたが降りたら私は落ちると脅迫めいたことを言ってくる。仕方がないので、じゃあ降りないよと言ってあげた。彼女は嬉しそうに、ありがとう、約束だよ、破ったらあなたも落ちてねと言う。この言葉に俺はゾッとしたが、今は彼女を落ち着かせることが優先だ。自殺を食い止めたい一心で俺は、分かった、約束するよと言った。その時電車が揺れた。そして彼女の方を見た俺は、彼女の不可解な言動の全てを理解した。しかしもう遅い。降りたら彼女は落ちる、そして俺もまた落ちるのだから。以上、解説。女の首が切れてる。あなたの降りる駅が私の落ちる駅は、男が降りると女の首が落ちる。破ったらあなたも落ちてねというのは、電車を降りると男の首が落ちる。電車が揺れた時に首と胴体がくっついていないことに気がついた。別解で恋に落ちる説もあり、そう思って読むと可愛らしい話。で次、行く前に聞いた。667がそんなって書いてあるけど、これは何に対してそんななのかよく分かりませんが次行きましょう。サウナ。銭湯に行った。 上がる前にサウナで一汗かくのが俺の日課だ。俺が入って1分くらいで男が一人入ってきた。勝負だ。こいつが出るまで俺は出ない。これも日課だ。10分経過。相手の男は軽く100キロはありそうなデブだった。15分経過。滝のような汗を流してるくせに頑張るじゃないか、デブめ。18分経過。ついにデブが動いた。今にも倒れそうなほどフラフラになりながらサウナを出ていく。俺の勝ちだ。俺はサウナルームの真ん中でガッツポーズを取った。目を覚ますと俺は見慣れない部屋にいた。どこかで見たようなおっさんが覗き込んでくる。バンダイにいたおっさんだ。おっさんは言った。私が点検に行ったら君が倒れていたんだよ。ドアにもたれかかるようにして失神していた。どうやら熱中症を起こしたらしい。少し頑張りすぎたか。おっさんはやれやれとばかりに、君を運ぶのは全く骨が折れたよ。今度からは気をつけてくれよ。俺はおっさんにお礼を言って帰った。ビールでも飲んで寝るとしよう。以上、解説。前半と後半は俺が別人物で、サウナの中に前半の俺が残されている。つまりデブじゃない方。ガッツポーズを前半の俺、デブを後半の俺とする。ガッツポーズとデブがサウナで我慢比べをする。フラフラになって出たデブはサウナから出たところで気絶する。デブはサウナ外側からドアにもたれかかるようにして失神してしまう。サウナを出ようとするガッツポーズは気絶したデブにドアを塞がれて出られません。バンダイさんが気絶したデブに気づき助けようとするがデブで手間取ります。ガッツポーズはサウナ内で気絶する。バンダイさんはデブの解放に気を取られ、気絶したガッツポーズは放置されている。という話。で、次、お母さんみっけっていう題名。AV レンタルしようと AV コーナーに入って物色してたら、小さな4歳ぐらいの男の子が一人で入ってきた。どうやらお母さんを探しているらしく、何度もお母さんどこと言っていた。いやいや、お母さんはここのコーナーにはいないだろうと思っていた俺は、子供に気にせず物色再開。何分かしてもまだその子の気配はあったので、いい加減に教育にも良くないだろうと思い、退出させようとその子の方を見たら、なんと人妻コーナーのある DVD を手に取って見ていた。おいおい、裏パッケージ思いっきり見てるし大丈夫かよあの子。あまりにも堂々としていたので躊躇してしまった俺。そして裏パッケージを見ていたその子が、聞こえるか聞こえないかぐらいの声でボソッと一言つぶやいた。お母さんみっけ。以上、解説。子供のお母さんが内緒で人妻 AV に出ており、子供は偶然それを発見してしまった。なぜ気がついたってのが怖い。このコピペはいろいろな解釈を提示していただいたのですが、シンプルに解釈することにしましたって書いてある。で、次、明かりのついていない建物。ある地方で大きな地震があった。避難所の小学校で寝ることにしたが、人があふれ騒がしくてとにかく暑い。涼みに外に出ると明かりのついていない建物を見つけた。そこはとても涼しく静かなので多くの人が横になっていた。これは閉めたぞとそこで寝ることにしたが、しばらくして異変に気づいた。静かすぎる。私は建物を飛び出した。以上、解説。建物は地震で死んだ人たちの一時安置所。これはなんか似たような話ありましたね。もっと長い長い話で、あったと思いますけど。で、次、アトリエ。 10年ほど前の話。美術の教師をしていた姉がアトリエ用に 2DK のボロアパートを借りた。その部屋で暮らしているわけではなく、絵を描くためだけに借りたアパート。せっかく借りてるのに住まないなんてもったいない、そう思った私は姉に頼み込んで、その部屋で一人暮らしをさせてもらうことにした。一人暮らし初日、ワクワクしながらアトリエに帰宅。くれぐれも戸締まりに気をつけるようにと言われていたため、帰ってすぐに玄関に鍵とチェーンをかけた。その後夕飯を作ったり本を読んだりして、楽しく一人の時間は過ぎていく。気づくともう夜も更けていたため、もう一度戸締まりをチェック。ガスの元栓も閉め、眠りについた。しばらくして多分夜中の2時から3時だったと思う。玄関がガチャッと開いた。どうやら姉が絵を描きに来たらしい。こんな時間に頑張るなぁとうとうととしながら思っていると、私が寝ている隣の部屋に入っていった。隣の部屋は画材やらキャンバスやら置いてある部屋。そこで姉はブツブツ言ったりクスクス笑ったりしている。やっぱり芸術家と怪しい人って紙一重だよなぁと、ひどいことを思いながらいつの間にか寝てしまった。朝目が覚めると姉はもう帰ったようでいなかった。姉の絵に対する情熱は尊敬に値するよなと思いつつ、出かける準備をして家を出る。玄関の鍵を閉めた時に突然恐怖に襲われた。それ以来私がそのアトリエに足を踏み入れることはなかった。以上、解説。霊が入ってきている。玄関に鍵とチェーンをかけたのに、玄関がガチャッと開いた。チェーンロックが無視されている。ブツブツ言ったりクスクス笑ったりと不穏な気配がした。という話で、次電気。怖いから部屋から風呂まで全部電気つけて風呂入ってきた。だるまさんが転んだは平気だった。むしろ風呂出て部屋の電気つけるとき、かけてたカバンが落ちたときの方がビビった。以上、電気をつけて風呂に入ったのに、風呂を出たら部屋の電気が消えている。という話。次、ウェイトレス。この前友達がウェイターやってるレストランに一人で晩飯食いに行ったんだ。ウェイトレスに案内されてテーブル席に着くと、俺の前と向かいの席にメニューを置いていった。なんだと思っているうちに、友達が水と紙おしぼりを持ってきた。そしておい珍しいななんてにやつきながら、向かいの席にも水とおしぼりを置き上がる。いい加減薄気味悪く感じながらも注文すると、でお連れさんは何にすると聞くものだから、いや一人だよと反論すると、友達は怪訝な顔で、あれ店に来た時女連れじゃなかったかなどと小声で言う。いわく髪の長い白いワンピースの女を連れて入ってくるのを見たと。今はいないのでトイレにでも行ってるんだろうけど、てきり彼女なんだろうと思った。もちろん俺に心当たりはないから否定したら、逆に向こうが気味悪いものを見るような目でこちらを見る始末。とうとうなんだか寒気がしてきた。と、不意に友達は吹き出すと、いや、悪いと謝り始めた。今日は客も少なくて暇してるところにお前が来たもんだから。ほら、よくあんじゃん。誰もいないはずの席にコップを置く店員って階段。あれをやって、お前ビビらせて遊ぼうかと。水持って行くときに急に思いついてさ。そしてほんとすまん、こんなことして遊んでたのバレると店長にどやされるから黙っといてくれよと、食後のコーヒーをサービスしてくれた。ちょっとムカついたが真相が分かったので責めもしなかった。まあコーヒーがうまかったので許すが、心臓に悪いから次からは勘弁してくれ。以上、 解説。ウェイトレスには霊が見えている。ウェイトレスは向かいの席にもメニューを置いている。友達は急に思いついた冗談で向かいの席にも水通し割りを置いた。ウェイトレスはガチで何か見えていた。で、次、集合写真。ある中学校に仲良し5人組の女生徒がいた。5人は休み時間もお昼休みも帰宅後もいつも一緒に遊んでいた。皆で友情を誓い合ったりもした。しかしいつもリーダーシップを取っている生徒が自己中だとか自分勝手だと他の4人に陰口を叩かれるようになった。次第にそれはエスカレートしていき、彼女を自殺に追い込んだ。4人もそんなことになるとは思っておらず動揺しだした。暗い気持ちになったのか、一人の生徒が今度の休みに4人でどこか静かなところでも行こうよと言い出した。誰も反対はしなかった。4人は山に出かけた。周囲には人が全くいない。壮大な景色だけが広がっていた。4人は来る途中のコンビニで買ったインスタントカメラで写真を思い出として残した。数日後、1人の生徒が現像した写真を持ってやってきた。よく撮れている写真に4人は和気あいあいと盛り上がっていた。1人の生徒が、この写真よく撮れてるねと1枚の写真を手に取った。そこには山の景色をバックに4人が楽しそうに笑っている写真があった。以上、解説。4人が楽しそうに笑っている写真は撮れない。インスタントカメラにタイマーはない。周囲には人が全くいない。4人で出かけ、周りに誰もいなく、タイマーもないカメラで4人が楽しそうに笑っている写真は撮れない。という話。次、パチンコ玉。とてもやかましい店だったので、そのパチプロ、耳栓代わりにパチンコ玉を左右の耳に詰めました。ところがあまりぎゅうぎゅう耳の奥に詰め込んだので、これが抜けなくなったのです。耳かきで取り出そうにも耳かきをこじ入れる隙間もありません。一計を案じ、息子の持っている磁石で吸い出そうとしましたが、教材程度の磁石ではとても無理。そこでそのパチプロ、知人が勧めるある企業の研究室を訪れました。以前そこの研究室に実験用に超強力な電磁石があるという話を聞いていたからです。知人は呆れ返り、ははバカなやつだな。まあいい、うちのはむちゃくちゃ強力な磁石だから簡単に抜けるよ。そこのところに耳をつけて。パチプロは装置の磁石のところにまず右の耳をつけました。知人が電磁石のスイッチを入れます。言葉通り、その磁石は超強力で、パチンコ玉は瞬時に磁石に引き寄せられ、カキンカキンと衝突音が研究室に響き渡りました。以上、解説。パチンコ玉は左右の耳にあった。右の耳に磁石を近づけるとカキンカキンと2回分の音がしている。右側に2個のパチンコ玉が来たことになる。左のパチンコ玉は脳を突き抜け右に来ていることになる。パチンコ玉が脳を突き抜けている。次、背の小さいばあちゃんっていう題名。いくつか説がある話を一つ。俺が去年某洋楽バンドのライブに行った時の帰りの話。俺と友達2人、仮に A、B とするの計3人で行って、ライブ終了後テンション最高潮で帰ってたんだよ。そしたら A が後ろから誰かに肩を叩かれたんだ。振り返ると80歳くらいの背の小さい腰の曲がったばあちゃんが立ってたんだよ。 何かな、道に迷ったりでもしたのかなとかいろいろ思いを巡らしていたら、そのばあちゃんはこう言った。私死にそうに見えます？って一瞬はってなったんだが、なんかばあちゃんの目がうつろですごく怖くなって、返事もしないでその場を去ったんだ。しばらく歩いてからみんなで、俺怖、何あれ、 B お化けかと思ったぜ、 A俺 肩叩かれた時弱なんかと思ったぜ、俺と B ねえよとか半ば笑い話的に話をしてたんだよ。だけど話してる途中で気づいちゃったんだよ。さっきの一言で気づいちゃったんだよ。以上解説。背の小さい腰の曲がったばあちゃんは若者 A の肩を叩けない。で次、山小屋その1、超有名だ。ある雪山で猛吹雪の中4人が遭難した。このままでは確実に死ぬ、そう皆が考えていた先、山小屋が見つかる。息も絶え絶えに小屋になだれ込む4人。しかしその山小屋には暖房施設がなく、あるのは非常用の食料のみ。寝れば確実に凍え死ぬ、ひとまず朝になれば。そこでリーダーがゲームを提案する。4人全員が小屋の四隅に座り、5分ごとに東回りに歩いて人を起こして回ろう。起こされた人は起こした人と交代して次の角に向かう。翌朝救助隊が山小屋を発見、疲弊した4人に笑顔が浮かぶ。救助隊、よく全員ご無事で。リーダー、いやダメかと思いましたが、のようなゲームをしまして。少し間を置いて救助隊が答える。救助隊、そのゲームできっこないですよ。以上解説。なぜか5人いる。四隅に座って順に肩を叩きに行くと、最初に動いた人の場所には誰もいないはず。ゲームが成立したということは5人目の誰かがいた、まあ、よく見る話。で次、山小屋その2。一人の男が雪山で遭難した時のことだ。あてもなく歩き続けていた男はやがて猛吹雪の中で一軒の山小屋を見つける。男は荒れ狂う吹雪から身を守るために山小屋の中へと入っていった。ところがその山小屋は長い間使用されていないようで、中には暖を取れるようなものが何も見当たらない。夜になるにつれ気温はどんどん下がっていく。もし眠ったら凍死してしまうだろう。男は体を温めるためと眠気を覚ますために運動をすることにした。まず山小屋の四隅に一人ずつ立つ。そして最初の一人が隣の角へ走り、そこにいる人にタッチする。そしてタッチされた人は次の角へ走りタッチ。そしてタッチされた人が次の角へ。明かりもささぬ山小屋の暗闇の中、彼らは朝になるまでこれを繰り返し続けた。その翌日、小屋に訪れた救助隊員によって男は助け出され、無事に下山した。しかし男はあることに気づいてしまった。以上解説。解釈1、さっきの話のコピペの幽霊側の視点、シックスセンス落ち。解釈2、さっきの話の改編、4人足りねえよという笑い話。で次、年齢当て。あと10分ほどで真夜中になるという時間帯に私は特急電車に乗っていた。やがて途中の駅で一人の男が乗り込んできた。その男は電車のドアが閉まると突然我に返ったように乗客の顔を見回し始めた。すみません、あなたの年齢は28歳ですか？男が私に話しかけてきた。そうですが、どうしてわかったんですか？私が聞き返しても男は無視してまた別の人に話しかけた。あなたの年齢は45歳ですか？そうですけど。あなたは62歳ですね。どうしてわかったんだ？ そんなやり取りを繰り返していく。どうやらその男には顔を見ただけで年齢を当てる特殊能力があるらしい。次の停車駅まではまだ15分以上ある。私を含め乗客たちは全員その男に注目し始めた。あなたは50歳ですね。
そうですが、あと5分で日付が変わったら51歳になるんですよ。
最後に質問された女性は笑顔でそう答えた。年齢を当てていた男の顔がその途端に青くなった。
すごいですね、100発100中じゃないですか。
私は男に話しかけた。すると男は青い顔を私に向けこう言った。私が見えているのはあなた方の寿命です。以上、解説。5分以内に乗客は全滅する。寿命が見えるはずなのに年齢を当てている。寿命イコール年齢なのでもうすぐみんな死ぬ。5分で日付が変わったら51歳の女性は50歳で死ぬ。5分以内に女性は死に、かつ電車内の人間がもうすぐ死ぬ。おそらく電車事故でみんな死ぬ。次の停車駅まではまだ15分あり、電車から逃げることもできない。という話。ジダレスミ668、この方法なら眠らないよって書いてあって、4人足らないよっていう流れ考えて吹いた。足りなすぎだわ。で、669、これも後田の監修してる短編系の本に載ってたなと。やっぱそこから抜いてんですかねこれね。じゃあその人の話のやつを普通に買って読んでた方が、そういう系ので結構ググッとくるのが多いのかな。買ってもいいな。で次、リサイクル。駅のベンチで電車を待っていた時、隣に赤ん坊を抱いた婦人が座った。子供好きな俺はついじっと見てしまった。それに気づいたのか、婦人が聞いてもいないのに話しかけてきた。これはね、実はバッグなんですよ。そう言うと赤ん坊の服をめくり、お腹についたジッパーを見せてくれた。そう言われてみれば確かに目玉もガラス玉でできているようだ。へえ、よくできてますね。
ええ、結構難しいんですよ。時間もかかるし、でもリサイクルが好きだから。
と笑顔で答えて、ちょうど来た電車に乗って行ってしまった。俺も同じ電車に乗るはずだったが、ベンチから立ち上がることができず、去っていく電車を見送った。以上、解説。死んだ赤ん坊をリサイクルしてバッグにしている。次、洗面所。さて、そろそろ出かけるか。時計を見ると昼過ぎだった。ああ、まだ顔洗ってなかった。めんどくさいけど仕方がない。洗面所の水を出してジャバジャバ顔にかける。洗顔料を指の上に乗せ、泡立てて顔に広げ、マッサージしながら洗う。コポコポと排水口に流れていく水の音が響く。ちと水流しすぎたな。そろそろ洗い落とすか。手探りで水を探す。あれ、どこだ。手に水がなかなか当たらない。泡が目に入るのをこらえながら直接目で探す。蛇口、どこだ。ああ、蛇口あった。蛇口をひねって水を出す。水を顔にかける。やっと洗い落とせた。顔にタオルを当て水気を切る。あ、なんか洗面所の鏡見るのが怖いな。ひげまだ剃ってないけどいいや。そのまま逃げるように家を出た。 以上解説、2種類の解釈があるようです。解釈1、主人公が顔を洗っている間に誰かが水を止めた。一体誰が止めたか主人公も理解不能。鏡を見ると何か映ってそうだから逃げるように家を出た。解釈2、顔を洗ったのはトイレという解釈もある。水を出してジャバジャバ、排水口にコボコボ、水流しすぎ、勝手に水止まる、という点から。次、行く前に G だ。レス読み。670、50人が四隅ゲームやったらパーティーだなと。で、671、ああ、レッツパーティートナイトだと。50人もいたら、なんだろう、集まっておしくらまじゅうしてるだけで、ダン、っていうか、なんでお前らそんな小屋に集まってんだって話だけど。まあ、パーリーですよ、はい。で、次、今日最後。このサイト一番最後。1月3日に書き込まれても、今年の。で、行きましょう。菊の花。初めて書き込みします。私は結婚して2年目、平日は仕事で休みは土日。いつもは洗濯や掃除をまとめて土日にするのですが、今日はなんだか気が進まず昼寝したりぼーっとしたり。夫はいつまでも起きてこないので気にせずまったりと過ごしていました。正午くらいにインターホンが鳴り、モニターを見ると知らない女の人が、30代から40代の女性です。何かの集金？夫の知り合い？夫は起きてこないので確かめることもできず、とりあえず私もパジャマのだらしない格好のままだったので応答せずにいると、階段を降りて帰っていく音が聞こえました。すると3分後またインターホンが鳴りました。同じ女性でした。気味が悪いのでやはり返事をせずにいると、また帰っていきました。夕方になり、晩ご飯の材料を調達するため外に出ようと玄関のドアを開け、鍵を閉めようとすると、郵便受けに透明のセロハンにくるまれた一輪の花が刺さっているのを見つけました。少しぐったりしている花でした。その花が菊の花であり、仏の花であることに気がつき、徐々に事の重大さを理解し怖くなりました。どうして？なんで？とパニックになっているうちに、昼に訪ねてきた女性のことを思い出しました。彼女は誰なのでしょう？そして彼女はなぜ知ってるの？それから一歩も外に出られず、今も一人恐ろしさで動けずにいます。以上、解説。私は夫を殺し、そのことを彼女が知っている。なんだか気が進まずというのは夫殺しが原因。夫は起きてこないということはすでに死んでいることを暗示している。なぜ知っているのは殺人の事実をなぜ知っているのかという疑念。今も一人と最後に書いているのは夫が死んでいることは確定。で、後日談付きの元ネタを見つけました。結局彼女の存在がガチで怖いってことみたい。で、この後日談がありました。夫も全く母にも女性にも心当たりがないというので本当に不気味で、次の日友達や職場の人や知り合いの弁護士に話しまくったんです。みんな深刻に受け止めてくれ、弁護士は次に何かあったら知り合いの警察を紹介すると言ってくれたので、ややほっとしつつ帰宅しましたが、やはり外を歩いている間は不安でした。 2,3 日後、友達との飲み会でもその話をしたら、夫の職場に勤めている友達が、あ、そういえばと思い出したのです。
〇〇先生からバツバツさん、私の夫の住所を教えてくださいってメールが来たから教えてあげたんだ。届けたいものがあるって。年の頃からしても〇〇先生じゃないかなと。
なんだ、旦那の知り合いか。でもまだちょっと腑に落ちないななどと考えながら帰宅。早速夫に〇〇先生って知ってると聞いてみました。すると夫は、ああ懐かしいな、ここに引っ越してくる前にお世話になっていた病院の先生だよと。
私はそれを聞いて凍りつきました。その病院は心療内科だったからです。夫にはその先は言えませんでした。今思っても怖いです。
っていう話が後日だ。
まだ続きがある。私としてはなぜ夫と私の共通の友達を丸々先生が知っていて、夫の主治医だった彼女が自宅にまで来て菊の花を置いていったのか、とても不思議で怖いのです。夫に何か恨みを持ち、心理的にダメージを与え自殺に追い込もうとしているのではないかと。今年の正月、その丸々先生から夫に年賀状が来ました。表札つけてねとだけ書いてありました。
以上。これには特に解説等は、まあちょっと、別サイトですんで、書いてありません。
というわけで、まあこの彼女の存在の方が、こっちの方がってこっちもまあ怖いですね。ということで、はい、全部一気に読んじゃいました。まあ2時間半ぐらいでしたが、なかなか良かったんではないでしょうか。その後田さんの、やつをですね。買って読むのも一つありなのかなと思った。はい。てなわけで、まあ明日ね、普通にまあもう月曜日そろそろなりますんでね、ねえねえとということなんで、これで終わりにしたいと思います。はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。まあいつも通りなんですけど、ファイルバンクの方にですね、今回の録音ファイルを、アップするので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、このまんま終わりにしましょう。てなわけでありがとうございました。またまあエニグマ読むか、さっきの地話系のやつを読むかは分かりませんけど、多分エニグマ一回行くと思うんですけどね。まあこの辺で、ではまたよろしくお願いします。じゃあバイバイ。